主は皆さんと共に。マルコによる福音。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の国の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後についていった。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、このマルコによる福音書の、このイエス様の活動のこの冒頭のところになるわけですね。イエス様がどういう言葉から活動を始めたかというと、今日のところですね、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、この言葉からイエス様の活動が出発したわけですけど、なかなかこの大切な言葉だというふうに思いますね。私たちの生き方は、やはりこの悔い改めて福音を信じていく生き方、それをそこから始まったし、そしてその生き方を今も続けていくというですね、いうことだというふうに思います。悔い改めて生き方を変えながら福音を信じる、神様のこの恵みを信じて、それをこう生きていくですね、その生き方を、この繰り返していくようなものだというふうに思います。最初の実例が、この後に書いてあるシモンとアンデレ、そしてこのヤコブとヨハネのこの召し出しのところですね。イエス様に呼びかけられて、彼らは悔い改めて生き方をガラッと変えて、このイエス様に従う生き方に、いわばこの180度のような方向転換をしていく生き方をこう選んでいくわけですね。これを私たちも何か心がけられたら、素晴らしいと思います。でも、そのなんていうんですか、この悔い改めていく生き方を変えていくというのは、この神の国がこう近づいてくるという、その恵みの中でこう変えられていくような、そういうもんじゃないかなと思いますね。日本のカトリック作家で有名だった高橋孝子というですね、方がおられて、もう亡くなられましたけれども、祈りをすごく深められた方で、小説も良かったですが、エッセイもなかなか素晴らしかったんですね。で、私好きでよく読んでたんですけど、パリにフランスで長い間生活をしていて、その時のことをエッセイかなんかに書いてあるんですが、やはりこういうパリの教会で、朝晩ですね、祈りをこう捧げてたというわけですが、結局平日なんかそうですが、来る人って割と似たようなというか同じようなメンバーが来てですね、で一緒に祈りを捧げていた、パリの一人の女性のことをちょっと書いてあるんですが、結局祈ってる間にこのだんだん服装がこう変わってくるっていうんですよね。男性はあんまよく分かんない、やっぱ女性だから。で、このやはり祈りを深めていくうちに、そのうちにその女の人がなんかこの薄化粧になってきて、このだんだんとですね、それで何かこの指輪とかなんかマニキュアとかいろいろ、でもとうとうそれがこうなくなったら、結局その人は修道会に入るのをこう決めたっていうですね、そういう時が来たっていう、 だからこうなんかこう悔い改めるっていうことは、何かこう神様の恵みの中でこうだんだんとこう変えられて、でそこになんか大きな新たなこの喜びがこう湧いてきてですね、こう自然とこう変えられていくような、まあ、それがこう悔い改めて福音を信じていく、まあ、生き方じゃないかなと思いますね。もちろん時には、まあ、これはダメだから変えようっていうかですね、倫理的な決断をして、まあ、生き方を変えていくってことも時には必要ですが、でもやはり私たちは恵みの中で生きている、神の恵みの中で生きているわけですから、何か神の恵みに触れれば触れるほど、つまりこの神の国が近づいてきて、神の国に触れれば触れるほど、結局私たちの生き方がいつの間にかこう変えられて、そしてある時はある決断もあるかもしれないですけれども、でもそれがまあその高橋孝子と一緒に祈ってたの服装とかお化粧とか、こう何かがこうどんどんシンプルになっていって、それで最終的にその女性がなんか修道会に入る決断をしたっていうのは、まあ、なんかすごく自然な流れっていうんですかね、なんかそれが私たちの生き方を変えていく、まあ、一つの流れじゃないかなと思いますね。まあ、皆さんの中で成人洗礼を受けた方がそういう経験もあるでしょう。結局教会に来るようになったら、前に楽しかったことがあんまり楽しくなくなって、でも何かもっと違う大きな喜びを自分の中でこう感じるようになって、それでいつの間にかこう趣味とか何か自分の生活が整えられたり、こう変わっていく、まあ、そういう恵みを私たちは味わえる喜びがやっぱりあるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、でも自分のことも考えてみたら、その若い頃に洗礼を受けて、まあ、その後イエス会に入るわけですけど、でもやっぱりどんどん趣味が変わっちゃって、なんていうんですかね、本当まあ、音楽についてはクラシック音楽以外がもう全く聴けなくなってですね、いわゆる今の J-POP とか全く興味がなくなって、いうか聴けないんですよね、そういう音楽が。で30年ぐらいだからもうそういう音楽を全く聴いてなかったんですけども、でもそれがたまたま、雑談になりますが、ここの教会に来て中高生会とか青年会の担当になって若い人と接してたら、また趣味が変わって、それえらい J-POP とか若い人の音楽ばっかり聴くようになってですね、それでまたちょっと違うような感じになったんですが、でまた今ちょっとその、主任になってから若い人との担当外れたんですよね。そうするとまたあんま興味がなくなってきて、もう今はまたクラシック音楽しか聞かなくなって、まあもちろん付き合ってる人とか何かの影響がやっぱりあると思うんですが、まあ、ともかくやっぱり私たちは何かこう福音を信じていく流れにこう乗っていくっていうんですかね、祈りを深めたり何か聖書の話を聞いていくうちにやっぱ変えられていく、で自然と福音を信じていく喜びがさらにこう深まって、なんかこう生き生きとしたですね、違う生き方ができる、まあ、そういう喜びだろうと思いますね。だから今日皆さんがこのミサに預かって、やっぱり何かこう恵みを思い出して、そして何かこの明日からの1週間をまた新たな気持ちで歩める、神様の御胸にかなった、なんかそのなんか流れを大切にできたらいいと思います。特にこの4人の弟子たちですよね、生き方がこのガラッと変わったわけですけども、これ多分ペトロにしても何回かイエスに会ってる、1回だけじゃないんですよね、何回か会ってるうちに何か心の中に動くものがあって、それで結局全て捨ててイエスに従う、まあ、でもその時に本当にどんなに大きな喜びと、彼らの中にですね、何か新たな世界に開かれるこう喜びと恵みの世界で、この新たにされるような気持ち、それこそが悔い改めて福音を信じていくの具体的な中身だと思いますね。まあそれを私たちも大切にしましょう。まあ時々逆戻りもしちゃうこともありますけれども、でも神の恵みに触れれば触れるほど、やっぱり神様に似たものに当然変えられていくわけですよね、少しずつ。 で、それが私たちのやっぱり信仰の喜び、福音の恵みが、そこにある。それをですね、日常生活の中でもそれを見出しながら、日常生活の中で本当に福音を信じる生き方を、少しでもですね歩んでいけるように、今コロナでいろいろできないこともいろいろ多くて、気持ちが何て言うんですかね、ちょっとなんか塞ぎ込んでしまうこともあるかもしれないですけど、こういう時こそ神の恵みに触れて福音を信じる喜びの生き方、恵みの生き方をしっかりと意識しながらですね歩んでいけるように共に祈りを捧げたいと思います。